こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、75歳以上で運転免許を更新する際に受ける認知機能検査を視野に入れ、運転に関わる認知の働きを日常的な問題演習で確かめる実用ドリルである。監修は古賀義彦、検定に関する解説は平塚清樹が担い、毎日脳活シリーズの一冊として刊行され、中心にあるのは検査の形式をあらかじめ理解し、記憶注意、判断に関わる課題へ落ち着いて取り組めるようにすることだ。認知機能検査は75歳以上の更新手続きで求められるものであり、本書は免許の取得や更新を保障するものではない。むしろ模擬的な検査と運転場面を意識した脳トレを通じて自分の準備状況を把握し、安全運転を考える材料を提供する。文字と図を用いた取り組みやすい構成により、検査への不安を具体的な練習課題へ置き換える点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、認知機能検査の不安を検査形式の理解へ変える。高齢者の免許更新で生じやすい不安は能力の問題だけではなく、何をどの順序で行うのかわからないことからも生まれる。本書は認知機能検査対策を掲げ、実際の手続きで問われる認知の働きを意識した問題と模擬的な確認の機会を用意する。検査では現在の年月日や時刻などを把握する検討式、提示された図柄を覚え後で思い出す記憶課題が重要な要素となる。そこで必要なのは、単に多数の問題を解くことではなく、出題の流れを知り、指示を聞き、限られた時間で情報を整理する経験を重ねることである。本書の実用性は、漠然とした脳トレではなく、更新時に意識される課題へ準備の焦点を絞っている点にある。事前練習によって本番の結果を保証できるわけではないが、初見の形式による混乱を減らし、自分が苦手とする過程を見つけやすくする。検査を通過するためだけの暗記に閉じず、日付や状況を正確に捉え、記憶を取り出す力が運転時の情報処理とも無関係ではないことを考えさせる構成である。次に、運転脳という視点で記憶と注意を日常課題から点検する。本書が用いる運転脳という表現は、運転に単一の能力ではなく複数の認知機能の連携が必要だという考え方を分かりやすく示す。道路上では標識、信号、歩行者、周囲の車両など多様な情報が連続して現れる。そのため、見た情報を保つ記憶、必要な対象へ意識を向ける注意、状況に応じて選ぶ判断を切り離して考えることは難しい。本書のドリルは、こうした働きを直接的または間接的に使う問題に取り組ませ、答えを出す過程そのものを認知活動として活用する。重要なのは、問題を早く処理できたかだけで自己評価を終えないことである。見落としが起きたのか、覚えた内容が混同したのか、設問の指示を取り違えたのかを振り返れば、課題の性質がより明確になる。運転には身体機能、視力、健康状態、交通環境も関わるため、脳トレだけで運転適性を判断することはできない。それでも認知面を定期的に確かめる習慣は、自身の変化に注意を向け、安全に関する家族や専門家との対話を始める契機になり得る。さらに、模擬テストは得点競争ではなく準備状況を把握する道具である。認知機能検査向けの問題集では、模擬テストが最も実践的な部分になりやすい。本書にも模擬的な検査が収録されており、課題を個別に解く段階から一定の手順に沿って取り組む段階へ進めるようにしている。これは記憶課題のように、見る、保持する、別の作業を挟む、思い出すという一連の過程を経験する上で意味がある。途中で焦る、説明を十分に読まない、回答を急いでしまうといった反応も、練習であれば安全に振り返ることができる。したがって、模擬テストの価値は正答数だけにない。何度も同じ種類の誤りが起きる場合には、生活の中での物忘れや時間の把握、集中のしやすさにも注意を広げる必要がある。反対に、一度の不調や緊張だけで能力全体を決めつけることも適切ではない。本書は検査の輪郭を把握するための補助教材として使い、更新案内、公安委員会や警察の最新の説明を必ず確認するという位置づけが妥当である。制度や手続きは改定され得るため、過去問の丸暗記より、課題の目的を理解して落ち着いて対応する姿勢が重要になる。そして、シニアに起こりやすい運転の盲点を安全行動へ結びつける。本書は検査対策だけでなく、高齢ドライバーが注意したい運転上の盲点に関する解説も含む。ここに、この本を一般的な記憶ドリルと区別する意義がある。認知機能検査の準備が目的になりすぎると、免許更新後にどのような条件で安全を保つかという本来の論点が後継化する。本書は運転を支える脳の働きを扱うことで、日々の運転を振り返る入り口を作る。例えば、慣れた道ほど確認を省きやすいこと、複数の情報が重なる場面では余裕を持つ必要があること、 自分の状態によって注意の配分が変化することは、検査の成績だけでは測れない実践的な課題である。読者はドリルで感じた不得意さを運転頻度、走行する時間帯、道路の複雑さといった具体的な行動選択に結びつけて考えられる。疲労、服薬、視力や聴力の変化、病気の影響などは医療者にも相談すべき領域であり、本書はその代替ではない。しかし、安全知識と認知課題を同じ一冊で扱うため、更新を1回限りの試験ではなく、運転習慣を再点検する機会として捉え直しやすい。最後に、毎日取り組むドリル形式が継続と自己観察を支える。本書は毎日脳活シリーズの特別編として、読むだけで終わらず、手を動かして問題を解く形式を取る。認知機能検査への準備では、直前に情報だけを詰め込むよりも、繰り返し課題に触れて指示の受け取り方や考える順序に慣れる方が、少なくとも当日の戸惑いを小さくしやすい。日々の演習には以前より時間がかかる問題、誤答しやすい種類、集中しにくい時間帯を観察できる利点もある。こうした記録は厳密な医学的評価ではないが、自分の状態を一律に良い悪いと判断せず、変化を具体的に見る助けになる。一方で、ドリルを解けることは実道路での安全を証明せず、解けなかったことも直ちに運転不能を意味しない。運転能力は認知、視覚、肺の動き、健康、経験、環境が組み合わさって現れるからである。本書を有効に使うには、答え合わせを単なる採点で済ませず、間違いの原因を確認し、必要に応じて家族、医師、運転に関する相談窓口と情報を共有することが望ましい。反復学習と安全への自己観察を結びつける点が、単発の問題集にはない実践的な価値となる。結論として、本書は75歳以上で免許更新を控え、認知機能検査の内容や手順を事前に把握したい人に適した一冊である。また本人だけでなく、運転を続ける家族の状況を理解し、落ち着いて話し合うための補助資料としても利用できる。得られる実際的な利点は、検討式や記憶に関わる検査の形式を知り、模擬的な課題によって準備の不足や苦手な過程を具体化できることにある。さらに、運転に必要な注意や判断を考える問題と安全運転上の注意点を組み合わせているため、単なる認知症予防ドリルや試験問題集よりも更新後の運転行動へ視点を広げやすい。類書との差は、認知機能検査対策、運転を意識した脳トレシニアの安全運転に関する解説を一冊にまとめた実用性にある。ただし、本書は合格や安全運転を保証する教材ではなく、医学的診断や運転適性の判定に変わるものでもない。最新の公的案内を確認し、体調、視力、服薬、日常の運転状況も含めて見直すことが重要である。その前提に立てば、更新への不安を具体的な準備と継続的な自己点検へ変える、使い道の明確なガイドとなる。ご支援いただける場合は、古賀義彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。